お伝えください。私たちを愛して十字架にかかり、三日目によみがえられた主に期待しながら、御言葉に聞いていきたいと思います。最初に動画なんですけれども、今日はダビデ前田さんの、証しの動画を、ね、見たいと思ったんですが、その前に白馬の、ビデオですね、今回東京が作ってくれました。東京が作ったのがあって、それを見ると白馬すねごいキャンプで何をしたかがよく分かります。ちょっと長いんですけど、今回非常にいいデータですね。ちょっとそれを見ていただきたいと思います。時間がもしなかったら来週前田さんのになりますけれども、ちょっとすみません。でも白馬で何をしたかですね、ちょっと具体的に見ていただきたいと思います。東京の方で作った白馬の戦後キャンプのダイジェストです。お願いします。
白馬すねり越えキャンプ2019。白馬すねり越えキャンプは毎年2月の末に長野県白馬村で行われるクリスチャンのキャンプです。スネルゴイとはギリシャ語で道路者という意味があり、このキャンプは黙示録の時代の大リバイバルの時に共に働く道路者の立て上げを目的としたキャンプです。毎年さまざまな場所から多くの方が参加され、今年は356名の方が参加されました。
名古屋から来ました。人生初スキーなんで楽しみたいと思ってます。
美味しい食事やスキー、スノーボードも楽しむことができます。スネルゴイ。このキャンプでは今の時代における福音宣教のために、さまざまなセミナー、白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、聖霊による9つの賜物の実践訓練が行われます。福音宣教をするときに音楽は大きな武器です。作詞作曲やボイストレーニングなど賛美歌を用いた宣教についてセミナーが行われました。また21世紀は多くのメディアが発達してきました。 SNS や映像による新しい時代の宣教についてのセミナーも行われました。参加者の方々は真剣に耳を傾けています。白馬クリスチャンフィルムフェスティバル、今年で第9回となるこの映像祭は、ドラマ、CM、ドキュメンタリー、ミュージックビデオからなるクリスチャンの映像祭です。今年も多くの作品が応募されました。
はい、ただいまより第9回白馬クリスチャンフィルムフェスティバルを開催いたします。映像祭の延長線上にはハリウッドに向けるのではなく、ハリウッドという巨大メディアを通して世界選挙を行っていくっていうのを多分提案されています。
これを制作している時、一緒に
最優秀賞であるホワイトホースは、統合失調症の癒しの証を動画にしたザ・ライト・オブ・ホープが選出されました。
2級の精神障害の指定を受けることにひどい状態だ。
あなたの病気は一生治りません。
ところが集会後、講師の方に祈ってもらったその時、妻に予言を通して神の言葉が語られた。
あなた方は神の器です。しっかりと教会につながり続けなさい。そして聖霊は私はあなたに予言の賜物を与えています。教会の管理の中で賜物を用いるときに、私はあなたを完全に癒します。
けれども私たちが希望なんではなくて、本当の希望は神様にあるんだということをぜひ皆さんにお伝えしたいと思います。
聖書にある9つの聖霊の賜物の働きは現実に存在しています。そしてこれからの福音宣教の働きはこの賜物の働きを伴って大きく進んでいきます。
癒しの旗が一気に伸びます。なぜならそれが御心だからです。具体的ね、それが神様の計画だからです。だから皆さんに癒しが起こるかどうかはですね、皆さんがちゃんと従うかどうかですね、意思を持ってやるかどうか、言い換えれば意思を持って神の言葉に立ち、その神の言葉に従うかどうかということです。
予言を語るにあたってどこかの山にこもって千人のように語っていくわけではなく、日々の信仰生活の中でさまざまな問題に対応しつつ語り続けていかなければなりません。ですからこの信仰の対応の3大ポイント、祈り、従い、感謝、賛美は重要なものです。
白馬スネリゴイキャンプでは賜物の働きの実践訓練も行われています。
賜物の話が全然別にあるんじゃなくて、求めてるところです。
の痛みも取れて、もう首とか肩とかまで今すごく軽くて、本当すごいこうちょっと笑顔がいっぱいな
って言いたかったんですけれども、それもなくなって、それであとは膝と足首をちょっと痛めてるんですけれども、それも痛みがだいぶ楽になりました。感謝です。
ここから後ろ向けなかったんですけど、今後ろ向けるようになって、はい、
凝りがこう固まってたんですけども、今もう痛みもなくて、こう腫れも引いたような感じがします。
明日も一緒に乗ればいい。それダメなら明後日乗ればいいんです。いいですか。主は癒されるので、癒されるんだから祈れば癒される。わかりますね。
これから皆さん予言が大きく用いられることが分かりました。ありがとうございます。感謝します。
癒しの賜物とアクロイダシのクラスでしたけども、たくさんの方が来てくださったんですが、実践を中心にやりましたけれども、あちらこちらで癒しが起こって非常にみんな喜んでおりました。神様が癒しを具体的に始めてらっしゃることを思います。これから教会に帰った後にすごい働きが起こってくるんじゃないかと期待しています。
神様はね、ふさわしくないものを愛してくださる。ふさわしくないものをですね、神様はね、立て上げで、パウロもペテロも神様に期待を持ったから。でふさわしくないものは恵みによって神様が導いてくださった。その恵みが中心だ、ね、信仰の対応を取ってください。感謝をしね、そして従う。
で自分の力に頼るんではなくて神様に、そして神の言葉に立って歩んでいく。
一体何がどうなってしまうのかわからないっていうところがあって、もうそれはもう神様にお委ねするしかないなと というふうに日々思っています。
この御言葉通りにですね、本当にこの神様望んでおられる喜ぶというのをね、されることをお勧めします。
お祝いもんですけれども、主が憐れんでくださってあなたを信頼し続けることができるように助け導いてください。
主が私に一人でなさろうとしておられるあらゆる御業に私は期待いたします。また主よ、ただあなたの恵みによって私一人一人が主がご用意してくださっているものそのすべてを受け取ることができますように、主をどうぞ助け導いてください。感謝します。
いやちゃんこと、ね、脳障害が癒され、精神病が癒され、癌が癒され、癒されてるんですね。
瞬間にこう笑ってるんですけど、ボロボロボロボロと涙が出てきてですね、そしたらはっきりとその時ですね、自分は祈られてたんだって分かったんです。
座ってふっとした時にですね、瞬間に癒されたんです。
皆さん、人が癒されるのに御心を祈るなら何て書いてあります？答えられたと知るのです。
主が言った以上必ずそうなされます。神は裏切りません。
癒されます、そして救われます。
せっかくの癒しのためにいろんな他の賜物が用いられてくると思うんですね。知恵の言葉や知識の言葉も、でもそのことによって大勢の人々がですね、本当に救われてくる。
本当に神様の言葉で始まって、愛で始まったその一つの働きというのは、永遠に向かってね、多くの人々を導いていくんだなというのをちょっと感じています。
救いの時が近づいたんだよ。だから私たちはその働きのために召されていくんだっていうね。
癒しの技っていうのは救いと結びつくのですよね。それ私は預言者としていますが、これから癒しがたくさん起こってきます。それから預言者としていますが、救いが起こってきます。それをね、期待し続けてくださいね。そしてカリスマの働きはですね、日本の教会の光です。ね、我々が光ではなくてね、この働きの中に神の特別な祝福が詰まってる。ちゃんと皆さんが意思を持ってやり始めたら起こってくるんですね。たとえ100人乗って癒されなくても200人乗ってください。必ずどこかで起こってくる。奇跡を見始めます。特別な神様の祝福の恵みを見始めます。で、私たちほど愛されている者はいない、これは真実。
世界の中でこれから、この癒しの働きがさらに起きてくると語られていたので、これから癒しの働きを実践していきたいと思います。感謝します。
スノボーのターンができるなんてよかったです。
今回の白馬キャンプで、弟はまだ洗礼を受けてないんですけれども、自分でお祈りする力が与えられて、癒しの教室に参加させていただいて、私も
世界中の多くの人々がキリストを信じるとき、大いなる刈り取りのとき、リバイバル、白馬スネルゴイキャンプはそれを信じる者たちの集うキャンプです。参加者はそれぞれの地へと帰っていきます。そこでは多くの困難や戦いが待っていることでしょう。しかし聖書にある神様の大いなる計画を信じ続けるのです。リバイバルはすでに始まっています。
はい、どうもありがとう。
はい、ありがとうございました。白馬スネゴイキャンプですね、もうちょっと一周過ぎましたけれども、賜物のことと、それから映像のことが、ありましたけれども、非常に祝福されたキャンプでしたけど、今言われたように今日のメッセージも関係するんですけども、ふさわしくないものを神様は愛してくださる。愛してくださるだけではなくて、そのふさわしくないものを愛して、そこに光を当てて私たちを通して働いてくださる、用いてくださるってね、そのことをね、ぜひ知っててほしいというふうに思います。 はい、でこれから癒しが起こってくるって今までも起こってましたけれども、今までのレベルでは違うレベルで癒しが起こってきて、それが救いにつながっていくということが具体的に始まってくるということをね言っておられました。で先週もちらっと言いましたけど、一番最初に私は予言しますと言ってパウロ牧師が言われたんですね。ああいうふうに言われることはちょっと今までなかったですね。で最後にははっきり意思を持ってそして神の言葉に従って行う教会ではそれが起こってくる、でそうでなければ現れてこない、はっきり差が出てくるってことを言われました。でそれは応答してくる教会とそうでない教会でそれが出てきますよってことを言われたんですね。で時が変わったんだと思います。ですからどうぞ皆さんですね、今日も学びますけれども、なんか特別な器が、神に持ち合うんじゃなくて、普通のもっと言えば取りに足りない全く正しくない、もう本当にどうしようもない罪である私たちが、神様がその私たちを愛してくださって、その私たちに住んでくださって、私を通して働いてくださるんですね。だから機会ある度ごとに、手を伸ばして祈り、また神様に求めて祈っていただきたいと思います。癒しも奇跡もこれからね具体的に起こっていくのでね、それをね期待してほしいと思います。はい、それで聖書の方に入っていきたいと思います。使徒行伝の4章を今日学びますけれども、先週3章からペトロとヨハネを通して、その生まれつき足の行かなかった男の人がナザレのイエス・キリストの名によって歩けるようになったという話をしました。そしてそれを通してですね、たくさん人が集まってきた。そしてそこでペトロたちはヨハネと共にこう福音を語ったわけですね。十字架を語り復活を語り、たくさんの人たちも信じたんですね。でもその時に、役人たちはですね、ユダヤ人たちは、困ってしまったと言いましょうかね。それで彼らを捕らえて留置場に入れてしまいます。4章の3節ですね。彼らとペトロ・ヨハネのことです。彼らに手をかけて捕らえた。そして翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからであるとね。しかし御言葉を聞いた人々が大勢信じ、男の数が5000人ほどになったと。男だけで5000人ですから、女性子供を入れると数万人になったということですね。そしてその翌日に民の指導者、長老、学者たちが今日のところですね、エルサレムに集まって、で大祭司もやってきて、で大祭司の一族もみんな出てきて、人たちを呼び出して真ん中に立たせて尋問し始めるわけですね。それが7節のところからあります。あなた方は何の原因によって、また誰の名によってこんなことをしたのかと。もう生まれつき足の利かなかった、みんな知ってる人も知ってた、その人が立ち上がったので、みんな知ってるわけですね。そういうことが起こったと、それは否定できないと。じゃあなんでそんなことしたのか、何の原因によってやったのかという時に、ペテロが聖霊満たされて言ってますね。8節、民の指導者たち並びに長老の方々、私たちが今日取り調べられているのが、病人に行った良い技についてであり、ね、生まれつき足の利かなかった人を助けたこと、病人に行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたかということのためであるなら、皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください、ね、この人が、この生まれつき足の利かなかった人が立ち上がるようになったのは、あなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中から蘇らせたナザレ人イエス・キリストの名によるのです。つまりイエス・キリストの十字架と復活がある、そのキリストの名によって、その十字架と復活によってこうなったんですよということを言っています。でこれは今でも起こります。私たちを通して起こります。ペトロとヨハネだけで起こったのではなく、ペトロとヨハネを通してもちろん起こったんですけども、私を通しても起こるんですね。そのことをね今日学びたいんですけども、ね、でいうわけですね。つまりこの時ペトロは、私は関係ない、関係ないというか、私じゃなくてキリストの名前によるんだってことを言ったんですね。であなた方は家を建てる者たちに見捨てられたいし、それが石の石となったというのはこの方のことですと、石の石個人のね土台になっている言葉ですけども、これは、あなた方、つまりユダヤ人たちが、指導者たちが家を建てる者たち、彼らは指導者だから、その指導してね建てていく人たちが捨てられた石、つまりイエスのキリストを見捨てて十字架にかけて殺してしまったと。ところがそのキリストの十字架が一生の石、土台となったっていうのは、まさにこの方のことだ、キリストのことですということですよね。でそのキリストによって癒されたんですよと。でこの方以外には誰によっても救いはありません。この救いというのは永遠の命のことですから、まさにその通りです。いろんな宗教があって、そして悪霊の力があって、悪霊の力で一時的に癒されたり良くなることは起こりうります。一時的にですね。しかし永遠の命を与えることはイエス・キリストの御名が決してありません。この方以外に天国に永遠に生きるこの命を与えることのできる方はありません、この十字架以外にね。だからこの方に誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には、私が救われるべきなとしてはどのようなも人間に与えられていないからです。で救いっていう言葉の言語にはいつも言うように癒しが入ってるんです。この体の癒しが、 一番の核はエヌヌジですよ。これは間違いない。一番大事なのはエヌヌジですけども、でも言語で救われたって訳されているところは、日本語にすると治ったとか癒されたとかっていう言葉で訳せる言葉も含まれている。だから神様が救いっていう時はもちろん一番大事なのは永遠の命なんだけど、この体この肉体に対する癒しも含まれているんです。だからこの時にこのイエスキリストの名によってもちろん永遠の命が与えるけど、同時に体も癒されるんだよ、心も癒されるんだよってことを言ったわけです ね。そういうことを言った。で、今日はこの御言葉を突っ込むというよりもちょっとね、この言葉を言えたんですけど、この時ペテロもヨハネも自分たちを通してじゃないんだって、このキリストの皆がこのキリストが治したんですっていうことを言ったわけですよ。もうこの方以外にないんですっていうことを言ったんですね。ところがね、どうもですね、世界中一緒なんですけど、特に日本はこの期間で、そう、確かにキリストなんだけどペテロとヨハネを通して治してるんだ、ペテロとヨハネを通して治ったんだ、ペテロとヨハネを通して言われたんだ、ペテロとヨハネが言ってくれたんだ、ペテロとヨハネが言ったんだ、こうどうしてもその時用いられた人、その時用いられた人が出てくるんですね。この記憶が非常に強い。そしてペトロやヨハネは聖人になっちゃうわけですね。聖人って二十歳になったことじゃないですよ、ね、聖なる人になっちゃうわけですね。聖書はそんなこと言っておりません。これはね、聖人したらまずいと私は思っています。はっきり言って、どうしてか、特別な人になるからです。特別な人だったから起こったんじゃないです。 100% 違います。この後こう言ってるんですね。彼らってのはユダヤ人たちはその、ね、彼らを、まあ、なんていうか、まあ怒ってる、彼らを何とかしてやめさせたい、その人たちはペトロとヨハネとの大胆さを見てものすごい大胆だった、まあ、聖霊のバプテスマを受けてね、満たしを受けて恐れても大胆になった。でまた2人がこの後ですよ、無学な普通の人であるのを知って驚いたと書いてある。無学っていうのは正式な学も受けてないってことです。当時は指導者になった人にはきちんと学も受けてないといけませんから、正式な学も受けてないのにこれだけ大胆に語り、しっかり御言葉を語る、驚いた。そして普通の人だったと書いてある。はっきり普通の人と書いてある。いいですか、特別な人は書いてないんです。聖書にはペトロもヨハネも無学な、つまり正式な学も受けていない、バカではないけども正式な学も受けてない普通の人だったんです。別のことでただの人だったんです。であなたも私もただの人でしょう。そんなことはない、私は特別、まあ、特別ですよ。お互い特別に神に愛されてるって意味では特別ですけども、しかし普通のただの人ですね。ペテロが特別だから神に油注がれて持ち上げたんではありません。ペテロは普通の人でした。ただの人でした。そう言ってペテロ怒らないと思います。天国で今拍手してくれてると思いますね。ヨハネも普通のただの人でした。しかし聖霊が注がれたんです。もっとはっきり言えばペテロは一番大事な時にイエス様を裏切った人でした。呪いまでかけて裏切った人でした。ヨハネは逃げる時ただ逃げたんじゃなくて裸になってもう恥も外聞もなく逃げた人でした。そんなどうしようもない罪人だった、弱さを持った人だったけども、そのペテロとヨハネを神様を愛してイエス・キリストを十字架につけて、そのキリストがペテロのうちにヨハネのうちに宿っておられるんだ、聖霊が、ね、でその普通の人にペテロとヨハネの普通の人のもっと言えばどうしようもない弱さを持ったペテロとヨハネにイエス様は聖霊を宿られた。そのキリストが彼らを通して働いたんだってことなんだ。面白いのはね、この後にね、普通の人の知って驚いたが、こうやって2人がイエスと共にいたのだということが分かった。つまり、あ、普通の人なんだけど、確かにあの人にはキリストが共にいるって。だってこれ、反対してる人ですよ。何とかしてもやめさせたい人だけど、もう認めたら得なかった。キリストが共にいるなって。ペトロとヨハネはキリストが共にいたんです。で、あなたにもキリストが共にいるでしょう。あ、アメン、はい、アメン。とっても笑顔でアメンって言ってくださいね。なんか嬉しいですね。こういう人は説教者の励ましになります ね。あなたのうちにもキリストおられるでしょう。私はどうしようもない罪であることを 100% 認めます、まあ、私が認めなくても皆さんがその通りだと言うでしょうけども、ね、でもその私にキリストはおられるんです。あなたのうちにもおられるんです。でキリストは共に、しかもここでは他の人たちがそのキリストのことを否定しようとしている人たちが、でもキリストは本当に一緒にいると言わざるを得なかった。ここなんですね。でね、皆さんね、キリストは一緒にいるんです。でこの、あ、確かにキリストがそこあの人にはいる、ね、なんか信じる信じは別として反発しているかもしれないけども、いやでも、ね、もうキリストが言ってうるさいなって、でも確かにキリストはいるな、なんかあいつは違うなっていう、 今日のちょうど御子新聞にね、ダビデ村上さんのね、後編が出てるけど、ね、心筋梗塞からの回復でね、これはダビデ村上さんはもともと肩役代行してて大好きだったの、その仕事がね。ところが心筋梗塞になって1日遅れて次の日に来てたら間違いなく死んでいたと言われたの。本当によかったの、ギリギリで助かって、そして集中治療室に入って、それで何日か過ごした後個室になったんですけど、まあ、でも個室もまだダメなんですよ。でもその間に、その短い期間に90キロから65キロ、25キロ落ちたんです。私会いに行きましたけどね、今だからはっきり言いますけどね、ちょっとね、ちょっとショックでした。でどうなるんかなと思ったんですね。で、症状があったの。でもなんか言ってました、野菜を食べずに肉ばっかり食べてたから、いつかはコーヒーが来ると思ってたけど、ついに来てしまったと。まあでも明るいですね、今はね。ゼロからの出発という思いで神様に感謝したって書いてますね、その状況ね。そして命に関わる病気だったんですね。でしかも心臓病と糖尿病が分かった、実は。だから心筋梗塞になった時、心臓病もあって、糖尿病、しかもそのね、心臓病ってのはね、3つ血管が心臓にあるんですって。大きな動脈血管が3本あるのですが、そのうちの1本は死んでいる状態で、糖尿病であるということもあり、心臓病に関しては一生治らないという結果だった。で40日間入院した後に自宅療養になって、こう、ね、毎日インシュリンの注射と10種類の薬と食事療法が始まったと。そして毎日癒しの入院したというわけですね。で少し元気になってきたから、半年ぐらい経った時、軽い軽作業をすることになって、まあ、仕事って軽作業ね、そういう人たちがやる軽作業、ハンデを持った人たちがね。でももちろん給料ものすごく安いんです。で、ね、やっぱり生活があるから、彼は真剣に乗った神様に携帯と仕事に関して御心を求めた時に、ね、神様から示された癒しの御言葉を、マルコの5章34節、あなたの信仰があなたを治したのです言葉 でこれはっきり私も覚えてます。言葉が来たんですと言ってたんですね。でそれからね、本当にどんどん良くなってきたんです。お迎えに来てくれる時に一人しね、自分が運転できないから奥さんが運転してね、来てくれて、パッと車が出てくるとね、もう痩せ細っててね、ちょっとね、声をかけるのもこっちはね、ちょっと会うのが辛いぐらいきつかったんですね。ところがそこからね、どんどん良くなっていった。そしてね、仕事に関してもね、もともと熊本でやっていた肩枠大工の仕事の、まあ棟梁なんていうとしてるから社長さんいるんですけど、その人がなんか他の宗教やってると思い込んでたんですね。だからもうしないと思ったんだけど、祈ってたらそんなことはないって神に示されて、で確認したんです。すごいですね、直接電話してね、社長さんにね、いや全然な宗教がやってないよということで、それならまた使ってくれますかって、向こうはね、もうぜひ戻ってくれって、ただ大丈夫なのかって言ったんですね。でも、まあ、彼は戻ったら、その肩枠愛ができるようになったんです。で運転もできるようになった。で体重もね、増えてきて、この前来たらね、ちょっとこれ以上増えちゃいけないと思ってますと言ってましたよね。でね、どうなったかというと、ぐんぐん良くなったんですね。面白いですよ。病院の先生は、一生この病気は治らないし、肩枠大工のような力仕事は無理、熊の運転もダメと言われていました。しかし今は、これ今ですね、毎週末に孫を乗せて熊本から人吉に行き、片道高速を使っても1時間以上かかりますね。下道で行ったら2時間以上かかりますね。日曜日には勃開しています。で先生は、村上さんが私の患者さんの中で一番数値が悪かったので入退院を繰り返す方と思っていました。しかし村上さんのように仕事ができるようになった人なったのは初めてですって。ダビデ前田さんもね、今日映さなかったけど、ね、私の患者の中であなたが初めてですって言って、薬なしで完全に治ったのはね、見事ですね。でお医者さんがね、でね、人を調べたらね、この前と言ってました、やっぱり血管一つね、動いてないんですって。それなのに全然元気でね、ひげもせずし、肩枠大工の重い、仕組み持ったりしてやって、しかも、もちろん薬は飲んでますよ。でもちゃんとできていて、運転もやってるんです、普通にね。だって今、熊本行った時は必ずね、彼が送ってくれるんですもんね。これはね、奇跡ですよね。で、面白い。昔の同僚ね、彼がもうのんべえだった頃からずっとしてるからね、クリスチャンになる前からね、みんなね、それクリスチャンになったってもね、何言ってんだって感じだったんです。で、いろんな証をしてもね、まあ、聞いてはくれるんですけど、今回ね、彼がその安こけたの知ってるでしょ。その彼が再び仕事に戻ってきたでしょ、言うんですよね、お前なんかついてんだなってキリストがついてるんですよ。で今言ったら違う、確かにお前はちょっと何かあるって言ってね、話聞いてくれるんです、証しをすると。でお嬢さんの証しもあるんですね。お嬢さんもちょっと、薬を飲みすぎて、普通なら致死量を超えていたのに、はるかにね、50錠飲んでね、未遂を測った時にね、助かっちゃったという奇跡があるんですね。そういう証しも、ね、聞いてくれる。つまり確かに彼には何か共にいる、キリストはいるんだなって信じるわけじゃない、まだね、 何人か信じたんだけどね、多くの人は信じるわけじゃないし、中には反発してるけども、いることは認めてる。確かにお前何かいるなって。そうなんですよ。確かにキリストがお互いのうちにいる。ありますか。でこのキリストはエコヒキがないから、あなたにも彼だけが特別じゃない。来週見せますけど、ダビデ、どっちもダビデですね。ダビデ村上牧師もダビデ前田牧師夫妻も特別じゃない。同じように私たちはふさわしくないんだけども、本当に愛してくださってるんです。本当に愛してくださってるんです。そして私たちも同じように、他の人たちが確かにイエス様がいる、あなたにキリストがついてるって思わず言ってしまう。キリストは一緒にいてくださるんです。それをね、まず、で彼らはそれが一つだった。で特別だったからじゃありません。いいですか。ペトロは呪いをかけて誓いました。ヨハネは丸裸で逃げました。そしてもう一遍召された時に、ペトロは思わずヨハネが気になって、こいつはどうって聞きました。それぐらい私と似てる弱さを持った、本当に私たちと同じ普通の人だったんだ。でもキリストは共におられて、彼らを通して奇跡をなさったんです ね。そして二つ目いきますよ。そしたらですね、彼らを捕まえてですね、もう癒された人がもう横にいるからね、もう否定しようがないからね、もうどうしようかってことなんです。16節、ね、このあの人たちをどうしよう、ペトロとヨハネはどうしようか、あの人たちによって著しい印が行われたことはエルサレム中の住民全部にして渡っているから、我々はそれを否定できない。こういうことがこれから始まります。この長崎の町でも、日本の国でもあちこちで始まります。しかしこれ以上民の間に広がらないために、今後誰にもこの名によって語ってはならないと、彼らを厳しく戒めよう、もう言うなってこうね、命令しようってね、まあ権威、まあ、立場があるからね、力で押さえつけようとした。でそこで彼らを呼んで、一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じた。命令ですよこれ、ね、もうやったら、まあ、捕まえるぞってね言ったわけですね。ところがペトロとヨハネはどう答えかというと、99節、神に従うよりあなた方に従う方が神の目に対してかどうか判断してください。もう明らかですね、神にした方がいいってことを言いたいんですね。でこの後です、なぜこんなに大体になれたか、もちろん聖霊の恩だからだけども、その次なんです。20節、私たちは自分の見たことまた聞いたことを話さないわけにはいきません。つまり彼らはそのイエス様から、神様から聞いた言葉があり、見せられた体験がある。彼らは神様ってのをお話とか理屈じゃなくて、実際に自分自身で見て聞いて体験してたの。で語らずに入れなかったの。だから神に従うわけにはいかないって言ったんですね。でボーンアゲンした人たちね、本当に神様にボーンアゲンした経験なんかで思い出してほしいんですね。もうつい最近の人から古い人もいると思いますけど、ボーンアゲンした時すごい嬉しくなかったですか。今まで経験したことない喜びで、でなんか結構ね、本当にボーンアゲンした人の特徴ってね、それまで無口しても喋り出すんです。バラバラバラバラバラって。例えばいつか言いますけど、聖霊のバプテスマを受けた時に、ヒカル君がね、モーセヒカル君がね、ロサンゼルス空港でね、私のところに来てね、ババババババって話してね、ね、で救われた時って話で、そしてもう一つはね、本当にってよく言うんです。本当に本当に本当にって言いません？いやもう本当に感謝、もう本当に、もう本当に勝った、本当にってこうね、数えてたらすごいですよ。これ本当にって言う。なぜかというとね、まあ、今まで嘘だったとは言わないけど、嘘だったわけではないけど、嘘だったとは言わないけど、残念ながら世の中で生きていくためには、まあ嘘とは言わないけど、やっぱり嘘を生きないといけないところがありますね。まあ嘘と言っちゃこだいけないなら、本当ではないところで生きないといけないことが残念ながらありますね。私は心の病気になる人たちは実はものすごく純粋なまっすぐな人だと本当に思っています。いろんな人に出会ってきて、適当にうまいことを嘘って言ったらいけなかったら、本当ではないことを合わせたり、うまいことやっていけないまっすぐ純粋な人っていうのは、今の社会で生きていこうと思ったら病気になることが多いだろうなと私は思っています、うん、で救われた人ってよく言うじゃないですか、もう本当に本当にって、もう本当に本当にって言うんですよ。よく見といてください。本当にボーンアゲンした時ね、単なる同意とか義理で入ったじゃなくて、本当に主に触れられてボーンアゲンした人ってね、もう嬉しくてたまらないからね、喋り出すんです。で喋ってる時に本当にって言葉いっぱい出てくるんですね。でこの時にこう悲しいわけにはいかないって、誰に言われたわけでもないけど、そういうことが起こるわけですね。で皆さん、そういう神様の体験を先週しました。これ1ヶ月してますか。この1年どうですか。求めてくださいね、もっと大胆に。 繰り返してます。神様の方にご卑怯なんか全くないんです。主は本当にあなたを愛していて、あなたにそういう語らずにいなくなるような嬉しくなることをあなたにもしたくてたまらないんです。あなたが自分で何とかしようと思うんじゃなくて、本当に神様にすがって求めれば、神様あなたにそういう恵みを与えてくださいます。ちょっと前のね、やっぱりこれも御子新聞、今日は別に御子新聞からお金もらってるわけじゃないんですけど、御子新聞にね、南くんの証が書いてある。でこれはね、ケンタッキーじゃないんです。これは冬ね、これ今年なくて去年の冬だと思うけど、冬に長崎カリスマ聖火が来た帰りにね、大雪だったんです。すごい雪が降った時があって、で夜中の3時にね、やっと熊本のね、八津島で来たら、もう大雪でね、高速道が閉鎖になって、下道にいたら、下道でね、もう雪が多くて、九州の人雪に慣れてないから、トラックが横転して大事故になってて、下道も通行止めになってた。だけども、息子が泣き出すし、娘は次の日学校があるし、レンタカー借りてきてたから、その時はね、今も自分の車ですけど、その時はレンタカー借りたから、早く返却しないと上がるでしょ。だからね、なんとか帰ろうってことになってね、もう書いてますよ。それでもレンタカーを借りて行っていましたので、早く返却しないと料金が加算されるため、だんだん気持ちは焦ってきましたと。その上、次の日娘たちの学校がありましたので、早く帰らないと気持ちばかりが先走り、他に道はないものかとスマホで検索しながら他の道を行くと、なんと知らずに山道に向かっていたのです。もうね、もうとにかくスマホでもう行けるとことにかく行けって言ったら、気がついたら山道、もう明かりなんか全然ない、ね、山道に入ってた。その時なんと彼はノーマルタイヤでした。チェーン持っていませんでした。これはね、とんでもない話ですね。雪道の知識が全くない私たちが気づいた時には、真っ白な銀世界が広がり、そういう時かっこいいけど、とんでもない話ですね。道はカチカチに雪が氷になっていて、車は全く進まない状況になっていました。しかもノーマルタイヤでチェーンがなかった。前にも進めず後ろにも下がらず、そのとスピンしてしまって、車がね、これ悲しきましたね、くるくるって回って滑ったのがあって、でガードレールにバシャッとこう、ま、ぶつかるから横でピタッと止まったんですね。でそのガードレールの真横は崖なんです。もう下手に動けない、もう怖がって、それでね、そこでやっと彼らはね、真剣に乗り始めた。皆さん、人生に追い詰められる時ってありますね。クリスチャンは追い詰められることは恵みです。神様のサインです。私がいるんだよって、ほら思い出してよって、ね、大丈夫って、ね、困った時の神頼みって言うじゃない、世の中で聖書じゃないですよ。でもしこの神頼みっていう神が聖書やキリストでないなら良くないです。でも困った時の神頼み、大いに結構キリストに頼むなら、困った時にもキリストに頼まなかったら偉いことですよ。いや本当に困った時だけ神に頼るなんて、そんな申し訳ない、そんなこと言っちゃいけない。困った時にこそ遠慮せず神様に、キリストのところに、御言葉に行くんですね。本当に求めてほしい。藁をもすがるじゃないですか。でもキリスト藁じゃないですよ。これほど確かなものはいません。でも変な藁すがってアウトです。でも、ね、キリストにすがってほしい、ね、でこの時ね、彼は思い出したんですね。でね、私たちは神様にこのことが許されたことを感謝し、そしてもう少し焦らずに待てばよかったのに、自分の思いで済もうとしたことを悔い改め、感謝と悔い改めをして、これ基本ですね、本当に悔い改めて、神様すいませんでしたで感謝をして、そして言った、神様どうしたらいいんでしょう、神様助けてくださいって、これね、必須だった、必須だったと思います。本当に寒くなってきてて、クーラー効かないんです。クーラーじゃない、ヒーターだ。ヒーター効かないんですね。そしてもう携帯が圏外なんです。わかります、これ、このまま放ってたら本当に死にます、ね、でも本当に死にがなった。そしてお祈りしたら、驚くことにここから来てよ、このお祈りしてから、それまで全く人気のなかった山道、さあ普通人気ないです、こんな時間帯にこんな山道に。次から次に体格のがっしりした男性が通りかかり、面白い、体格のがっしりした人が来たんです ね。しかも男性がですよ、最初はお母さん、次は石田さん。合衆したちが全然来る、ね、合衆しないけど役に立つ松崎さんとか ね、歌いながら酒井さんがやってきて ね、男性がどんどん来て、いいですか、なんと10人近くの男性の方々が一斉に私の車を押してくださり、安全な場所まで誘導してくださったって。10人ですよ、10人。1人や2人ならね、ああよかったなってことで、3、4人でもまああるかもしれない、ほとんどないだろうけど、10人ぐらいだってね、車は動かないでしょ、 だからね、雪道だから下手に動かして危ないから、12だから12でこうゆっくり動かして、ちゃんと下の一番下までね、登ってきたところまで全部下げて下ろせたんですね。しかもその12が全部体格のいい、もう体育会系の男性ばっかできすぎてると思いませんか。こういうことを体験するとね、感動するし忘れられないんです、真っ白で雪と坂と林しかない場所で、全くと言ってよいほど人が次々と来るのはありえない場所でした。そんな中でも2人でも3人でも10人いたから、氷で滑る坂道でも車を押すことができたと、あの時お祈りをせずそこにいたら、私たち家族は間違いなく携帯電話も県外 で連絡できず凍結し、ここへ死んでいたと思います。本当そう思います。でもそれね、降りたらね、高速道路が解除されていてね、帰ってこれた。それでレンタカー行くとも時間は随分過ぎてたのにね、大丈夫ですかとかって逆に心配してくれてね、超過料金一切なしだったんだ。これはできすぎですよね。で面白いこと書いてある、ね、雪の降る季節になるとあの10人の奇跡を思い出すのはいれない。そう思い出すでしょ、雪を見る度ごとに。でもしかしたら天使だったかもしれません。で私は天使だったと思います。あの10人全部天使かどうかありませんけど、間違いなく半分は天使じゃないかな本当にいや、もしかしたら10人全部天使かもしれない。こう真面目に思ってるんですよ。あの天使って今でも本当にいますからね。天使っていつも羽つけてこんなになってると思わないでくださいね。いろんな形でやってきますから、本当に助けてくれます。これ、ね、こういうことが起こるんです、ね、こう本当に見た体験したことを語らずにやれなくなるって。で皆さんもきっとあると思うんですよ、そういうこと。でそれをね、昔の話じゃなくて、神様は繰り返し繰り返し繰り返し、私が一緒にいるよって、大丈夫だよっていうことを、あなたの人生と生活の中で、生活の現場、家庭や職場や学校っていう生きている生活の現場で与えてくださろうとしてるんです。例えば仕事でノルマのある方、本当に神様に祈ってみてください、真剣に。今はもう東京に帰りましたけど、長崎に行っておられた、出していいかな、もう新学生だからね、もう今伝道師になってるかな、千田さんたちね、ご主人は昔営業だったんですね。営業でバリバリだったんですね。奥さんが真剣に祈ったらね、その営業でね、祈った通り答えて一番になっちゃってね。でふってやめてまた祈ったらって、ね、本当に見事なぐらい答えて、でそのことがすごく大きかったんで、その後献身されますけどね、今伝道師になったりしますけどね、本当に神様って生きてるんです。祈りって実に具体的に聞かれるんです。で、ね、見たり聞いたりしたことをで祈ると語りかけがあったりする。さっきの癒しに関してははっきり言葉があったわけですよね。マルコのところでね、あなたの信仰はあなたを治したのですと。でその言葉を聞いて彼は癒されていった。あ、確か娘はあなたの信仰あなたを治したんですね。岡田さんもそうですよ ね祈ると声を聞かせていただいたり、ね、奇跡を見せていただいたりするわけですね。でそれがあった、ね、これ2つ目。そしてね、その後にですね、ヨハネとペテロはですね、戻るわけですね。みんなのところに、教会に、ね、待ってるところに、仲間のところに。そして話してた、そういうことになったんだって言ったら、そしたらみんなはね、声を上げて祈るんですね、心にして、ね、そして、まあ、祈るんですが、それは24節から書いてるんですが、祈ってその途中でこう言うんですね。29節、これ祈りの途中です。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、ね、脅されたからね、脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに、自分たちに御言葉を大胆に語らせてください。福音を語れるようにしてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべたのイエスの名によって印と不思議な技を行わせてくださいと。2章でペンテコステで聖霊もバプテスマを受けてすごい奇跡を3章でやったけど、4章でまた脅かされたら大丈夫よなんて言ってないですね。もう神様助けてくださいって、もう彼らは知ってるんです。神の助けがなければ、うちに住んでるイエス様が働いてくださらなければ、自分たちには福音を語る力もないし、癒す力なんて全くない。だから神様助けてください、どうぞ私を聖霊で満たしてイエス様語らせてください、癒してくださいって求めてるんですよ。彼らは知ってたんです。自分には力がない、ふさわしくない、弱いんだって。だから祈った。そしたら再び、ね、再び聖霊が臨んだんですね。31節、彼らはこう祈るとその集まった場所が古い動き、一度は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。で癒しと不思議が行われるんですね。だからね、お互いが本当に自分は弱いんだなと思ったり、本当にふさわしくないなと思ったり、あるいは、まあ、パウロさんの真似をすればどうしようもない罪人だなと思ったり、これは全部正解です。 昔はこういうことを言うとね、なんかね、怒られるかなと思ったけどね、もうあえてはっきり言いますね、あなたも私もどうしようもない罪人です。でもそのどうしようもない罪人を愛してくださっていて、あなたも私も神の働きをするには力がありません。あなたにもできることあり、私もできることありますが、神の働きをするには力がありません。でもあなたにも私もキリストがおられるから、このキリストが私を通して神の働きをし、そして私たちを愛しておられるので現れてくださいますね。あの今日出た曇り字、ね、山本さんの代わりに宣伝をしますがこれね、ダビデ前田さんの、ね、メッセージが載ってるんですね。病人手置きは癒されます。本当は今日見る予定だったのすいませんね、また来週見ましたけど、でもすごい感動する映像ですからね、来週一緒に見ましょう。でそれは統合失調症が治ったって話ね、その話なんですけど、そのことが書いてあって、その後にね、奥さんがね、去年突然病になるんです ね、まあ、そのことが書いてあります、ね。かつて統合失調症のため入院退院を繰り返した妻ですが、神様による癒しを受けた後はめったに風邪をひくこともなく、ほどくないほどいつも元気にパワフルに家事に仕事に教会の奉仕に励んでいたと。ところで毎年職場でね、働けるようになったので、職場で実施される健康診断もいつも問題なく健康そのものだった。ところでですね、ある日何かの別の探しもしたときに、ふと健康診断の結果をの用紙に目が止まってみたら、改めて見直してみると、すぐ実施しなければいけないという項目が一つあった。それはピロリ菌検査の結果陽性だったということですね。ピロリ菌がね、よくわからないんですけど、そして最寄りの病院に受診しようとしたら、どの病院も胃部検査検診の予約がいっぱいで、 2,3 ヶ月先まで埋まってるんですって。病気の人多いんです ね。それで様子見てたら、奥さんがもうどんどん悪くなっていって、顔色も悪く、胃の痛みや倦怠感、階段を1回登るもしんどい、短距離を自転車で移動するのも大変といった具合だと。とにかくかかりつけのもう病院で、ね、見てもらおうと思ったと。そしたら胃の精密検査はすぐできないんで、まず血液検査をしたら、数値が普通の人の半分しかなくなってたと。で胃下腸に穴が開いている、出血しているように恐れがあるから、早急に精密検査を受けなさいって言われたというんですね。でね、みんなびっくりした。それでみんなで祈ったんですね。突然許された妻の病、普段はめったに家事をしない子どもたちも心配なあまり急にお手伝いを始めたりたまに病気になることはいいことかもしれませんね。でね、家族も教会のメンバーも神様の癒しを求めて熱心だった。家族も教会の人たちも本当に祈ってくれたと、祈ったんですよ。で翌々日にその胃の内視鏡検査の、結果言ったらね、何かった胃にも腸にも穴は開いてなかった。しかもピロリ菌は存在した形跡があるんだけども、今はもうないって言われたんですね。これでね、もう驚いたのとともに神様に感謝で癒されたんですね。しかし同時に血液検査の結果は深刻だから、まあ、特別なんか重い病気あるに違いないから、専門医で早急に見なきゃいけないってことでね、で紹介状を書かれて言ったんで、その時ね、水曜日にまず祈祷会でみんなで祈ってもらったんですよ。面白いですよ。当の本人は、奥さんはね、天国に行けるかもって半ば喜んでいたって書いてますね。半分分かる気もしますけど、それで数日後ね、その紹介された慈恵大学の附属病院、これはちょっと有名な大学です、慈恵大のね、の病院ですね、検査に行ったの。そしたらね、その外来病棟の、ね、海洋血液内科っていうところでですね、たくさん受診室があって、その一つに案内されて、まあ、ダビデ牧師ね、ダビデ前田さんも一緒に奥さんとその部屋に入ったと。で問診が始まった。ですごく温厚な方で、なんかほっとしてね、安心したと。で現代の自覚症状、過去の病気とかいろんなことをこう聞かれてね、で今日もう詳しく検査をしたいって言われたから、もうできやってくださいってことで血液検査をやって、いろいろやった。で結果まで2時間待つって言って、2時間待ってたそうですね。まあ、正直書いてますね、ちょっと不安だったって。で2時間経った時ですね、書いて、検査結果が出たとの連絡を受け、再び診察室を訪れました。2時間後、先生はさっきにも増して穏やかな表情で、何の異常もありませんでしたとつけられたって書いてね、具体的な数字が書いてあります。私は分からないんですけど、専門家はね、これを聞いたらびっくりするって言ってました。1週間前 3.8 だった白血球が 6.0 に、 7.7 だったヘモグロビン濃度が 13.7 に、12万4000だった血小板数が19万7000にそれぞれ増えているとのいうのです。私は驚きと安心のあまり涙を流しながら、前田さんらしいね、コロナ禍で神様に感謝を告げていました。すると先生がね、前田さんを見てね、こう言ったんですね。つかぬことを伺いますかってね。瞬時にね、前田さんはやはり何かあることがあるのかと思ったそうですけども、 次の言葉でさらにびっくりしたって、前田さんは宣教師の先生ではないんですかって言われたから、いや私は牧師ですけど先生クリスチャンですかって聞いたら、いや先生はねどこかで見たことがあるなと思って思い起こしたら私は先生のメッセージを聞いたんですよって言って、実は大和カルバリチャペルの信徒の方だったんです。大和カルバリチャペル大川先生が牧会して1万5000人の日本最大の教会の教会ですね、あ1万5000人じゃない1500人だ、ゼロが一つやった1500人ですねすいません信仰の国ですねそれぐらいの数になると思ってるから、ね、だからあの1500人のね日本最大の教会の牧師だったんで、そこで前田さんは、まあ、証を含めてメッセージに行ったことがあるんですね。それで、ああそれで思い出した、そうだったんですねってことだったんですね。先生はね急にね心を開いてね、ねなんかダックバの言わせで、ね、ぶっちゃけ、ね、ぶっちゃけってそうですね、ぶっちゃけ白血病を疑ってたんですよって笑いながら言われたそうです ね。前の週の血液検査の数値や明らかな貧血の症状だけでなくて、九州出身の方に多く見られるウイルス性の白血病が存在することも心配だったんですって。それでね白血病と思ったで言って、神様が癒されたんでしょうねって、主任牧師の話で明かしてもいいですかって、お母先生に言ってもいいですかって言ったから、もちろんですってこと言ったんですね。皆さんですね、明らかに癒されたんで、お医者さんも認める神様の癒しですよね。でこの時に、ね、みんな祈ったんです。前田さん奥さんのことを愛してるけど自分は何もできないことを知ってるんです。だから祈ったんです。子供たちはお母さんのこと大好きだけど普段やらないのに数だけじゃなくて祈ったんです。教会のみんなも祈ったんです。自分たちにはできないことを知ってた上で祈ったんです。どの人にもイエス様はおられて、聖霊はおられて、そしてそのイエス様は本当に秀子さんを愛しておられて、治したいと思っておられて、主は癒されたんです。でこの前来たでしょ、元気でした ね、 ね明るくなってました ね、みたいなんですね。心だけじゃなくて体も癒されたんで、でなんですね、あの今日3つ言いましたよ。一つは主は共にいてくださるんですけども、ね、私たちはふさわしくないけど共にいてくださるんですね。キリストは共にいるんです。罪人の私たちにどうしようもない罪人の私たちにいてくださる。二つ目はその私たちに神様を表してくださる、ね、語ってくださったり奇跡を体験させたりしてくださる、ね、そして祈るときに、ね、本当に力がないなと思って祈るときに主は自分に対しても人に対しても答えてくださるんですね。でですね、あのペテロとヨハネは特別だったんではありません。ペテロはすごいな、ヨハネはすごいなと思った瞬間もう私たちは離れてしまいます。いやそうじゃない、ペテロもヨハネもあなたと私と同じただの普通の人でした。でも彼らはイエス様と共にいて、そのイエス様にすがり、そのイエス様のことを明かした。私たちもイエス様と共にいるんです。このイエス様に本当にすがっていくときに私を通して奇跡が起こっていくんですね。最後にパウロさんはね、意志ですって、意志を持って祈るならその人を通して神が働かれる、癒されることは御心だから起こってくるって言ったんですね。でその通りだと思いますね。でそういうことなんですね、あのお互いのうちにキリストがおられるんですね。でこのキリストと共にね、この信仰を持ってね、御手を伸ばしていってほしいと思いますね。あなたを通して癒される人が実はたくさんいます。あなたを通して救われる人が実はたくさんいます。頑張れと言ってません。キリストは共にいるので、そのキリストと共に語り、キリストと共に祈りましょう。癒されるのは神様の仕事、救われるのは神様の仕事。私たちはね、このキリストと共に、ね、この人にすがってね祈ればいいのです。あとは主がなさるね、そのことをねぜひ覚えててほしいと思います。お祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられて、ペトロとヨハネを通して働かれました。ペトロもヨハネも普通の人でした。無学な普通の人でしたし、でも彼らと共にイエス様をおられて、彼らに語り、そしてご自身を表され、彼らは本当に自分の弱さを知って祈った時に、あなたは彼らを通して働かれました。私たちにも主は共にいてくださり、私たちにあなたは現れてくださり、私は祈る時答えてくださることをありがとうございます。その素晴らしい奇跡を、御業を共にということができるように力添えを見て思って導いてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まずこうやって申しましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えられます。天父様、 キリストイエスは何よって祈ります。心と体に触れ、癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。がんよ、イエス様って命じる。消えてなくなれ。イエス様、認知症に触れてください。イエス様って命じる。癒されよ。脳梗塞に触れてください。イエス様、完全に癒されよ。いろんな病気の後遺症、あなたがそれを完全に癒して根本から解決してください。癒してください。イエス様って命じる。治れ。背中と腰と関節の痛み、イエスキリストって命じる。痛みを消えてなくなれ。イエス様の皆によって咳を、咳に向かって命じる。お前を叱る。咳を止まれ。イエス様の名によって咳をもたらしてきている風邪の霊、足着替えた霊、イエス様って命じる。その力出ていけ。なんか新しい仕事を探している方がいます。自分を低く見積もってはいけません。私があなたに用意している仕事があります。大胆に祈りなさい。具体的に求めなさい。祈っているうちに、あ、これは違うな、これはいいっていうのはあなたは分かってきます。だからできるだけ具体的に大胆に祈りなさい。諦めないで大胆に祈りなさい。あることに関しては祈り、これでいいんだと思います。あることは、あ、変えなきゃいけないと思います。そして祈っていきなさい。そしてあなたの中ではっきり祈っているうちに、これだと思う祈りがいきます。その祈りを祈りなさい。私は必ず開こう。あなたに私は用意しているあなたのための仕事がある。それはあなたにとって祝福であり、その仕事をすることは周りの人にとっても大きな祝福となる。そこからあなたの人生になんか新しいことが始まると知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。私がさえ晴れればお賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。